皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第278回です。
はい。
だいぶ朝晩涼しくなった気もしますけれども、
そう。
そっちはそこまでない。
いや、まあ夏に比べたらちょっとはいいのかもしらんけど、でもやっぱりね、基本冬仕様だからさ、
冬仕様ね。
冬仕様でもう何十年もできてるからさ、あんまりね、ちょっと涼しくなったぐらいじゃあんまり、あれやん、変わんないんだよね。まだ暑いみたい
うん。やっぱり北海道民が北海道を出るとそうなっちゃうんだね。
な。うん。だって、なんか周りでさ、だいぶ涼しく
うん。
なったねっていう話をちょくちょく聞くのよ。会社でも聞くんだけど、そうですねって口では言いながらも、はぁみたいな。いや、まだまだ全然私パンイチですけど、みたいな。全然暑いですけど、みたいな。
X 見てたら、ゆいまるさんが何日か前に試しでストーブつけてみましたとかいうのをね、書いてたけど、
本当。
さすが夕張だなと思いましたけどね。
やっぱ寒い方が好きだね、私ね。本当、夏嫌い。冬の方がいい。
そろそろ北海道に里帰りしなさいよ。
うん、いや、だから北海道かって言われたら、うーん、と思うんだけど。夏か冬か言われたら冬だけど、いやでも冬もなぁ、みたいな、寒すぎるしなって。あそこまで別に寒くなくていい。
まだ道路も凍ってないしさ。
まあね。
真冬になる前に。
そうね。ちょっと一旦ね。一
うん。
旦ちょっと、さーっと、さーっと言ってさーっと帰ってくるみたいな。
まあそういえばその北海道も相変わらずというか熊の被害がね、激しいみたいで、昨日でしたかニュース見てたら、夕張市が、熊注意報だったかな？発令中みたいなものが出てて、九州人の自分からすればその熊注意報とか熊警報とかね、経験したこともないけれども、そんなものをもう出してしまうぐらい被害が増えてるんだなと。
まあ、なんだろうね。もうさ、まあ、あんまり言ったら、あれかもしんないけどさ、なんか、ねえ、釧路湿原も大変なことになってんじゃん、今。
そう
ああ
ね。
いうのさ、ほんとやめたらいいよね。そのせいでさ、熊とかみんな出てきてさ、熊も困るし、人も困るんだよ。
まあね、いろいろなあれはあるけどね、その餌不足とかさ、まあ気候の変化もあるだろうし、逆に人間が安易にさ、野生動物に餌を与えるとかさ、観光客がね、面白いと思ってさ、お菓子あげるとかさ、まあそんなのがいろいろ積み重なった上で今そういった状況はね、もう北海道だけじゃなくて、本州でもね、そうだけれども、もちろん熊以外のね、問題もいろいろ発生してるけど、でもやっぱりね、熊が一番今のところ怖いというか、まあ現実
怖
的に
い
ね、
よ。
もう亡くなった方も出てるしね。
本当だよ。ねえ、よくみんな住んでるね。
いや、まあ、君もそういう北海道にね、いたわけだけれども。そういえば昔、うさこが住んでた時に、あの辺りは熊とかいうのは出てたの？
出てるね。近くではないけど、一応、地元の市内、もう端っこの方だけどさ、本当山の方だけど、やっぱりさ、牧場とかやってる人？なんか朝起きたら牛がやられてたと。あるよ。
もうね、我々が何かできることも何にもないけれども、それに対してこうね、熊をね、ほら、駆逐しようとしたりすると、抗議の電話とかさ、メールがうっちゃかさか役所にかかってくるとかさ、あんな卑怯なね、奴らいないと思うんだけどね、自分たち安全圏にいるのにさ。
いや、本当だよ。自分もさ、じゃあ、同じ至近距離で見てから言えよ
熊かわいそうって言うんだったら、じゃああなた家で熊飼ってよ。
って。ねえ、本当だよ。
ね、自分で育ててみろよと。
本当だよ。それでかわいそうって言うなら、まあ、聞いてやるよって。
ね、自分たちは何ら被害もないしさ、痛い目にも遭ってないしさ、安全圏にいてさ、で、しかも、住所も名前も言わずに匿名でさ、
ね
文句ばっ
え。
かり言ってさ。いや、もうそれってはっきり言って犯罪と思うんだけどね、自分的には。
まあね、いや、本当だよ。
だってもう、恐喝罪みたいなもんだと思うよ、そんなのに。そんなので、役所とかさ、関係各所にさ、 わけわからん電話かけてきて業務を妨害するとかさ、
うん、
絶対そんなのもうなんか取り締まってさ逮捕していいんじゃないかと思うんだけどね。
こう珍しく大場さんが熱弁してるけど、やっぱり自分もその関係で働いてたからやっぱり気持ちがわかるんでしょ。大変だなって。
いやまあ自分の職場は熊の関係はね全くなかったんだけど九州だから。
うん、
まあその X とかでわじゃわじゃ議論するやつらはまだいいかもしれないけど、やっぱさ、うん、現実的に被害が発生してるところにさ、怪我したり亡くなった人が出てるところにさ。いや、熊はかわいそうだから撃たないでとかさ。
うん。
本当、あんたら何様だよって本気で思うんだよね。
うん。
本当、それだけ言うんやだったら、じゃあ君たちさ、山に入って熊をどうかしてくれよと。引き取ってよと。うん、何の責任もなくさ、安全圏からさ、文句ばっかり言うやつだとかさ、うん、まあ面白がって、確信犯的にやってるやつも多いと思うんだけれどもさ。
うん。
なんかああいうのをさ法律的にもう完全にさ取り締まってさもう即逮捕みたいなことをできるにしたらいいと思うんだけどね。
あれ
もうさ自民党とかも中でさ総裁選がうんぬんかんぬんとかやってる場合じゃないと思うんだけどさ。
本当に
ねえそれどころじゃないよと熊どうかしろよと、うん、本当にね思うんですが。
いやつうかさ熊かわいそうって抗議の電話するぐらいだったらじゃあソーラーパネルやめろとかさ、そっちの方に来る苦情の電話入れるよと思うよ。それが原因でみんな困ってんでしょって。
なんか年々人間の悪い部分とか見苦しい部分とか、この品性の下劣さというのがさ、どんどんどんどん拡大していってるよね、うん、今。日本だけじゃなく、うん、全世界的にも。
いや、まあ、あれだろうね。きっとみんな満たされてないからなんで。
ねえ。
賃金も安いし、物価も高いしさ、何もできないしさ。うん、だからもう、自分が何かしたくてもできないじゃん、余裕がないから。だけど政治はさ、みんななんか好きなことやってんじゃん。だもうそれに対してのもう、鬱憤だよね。もう人を、なんか攻撃することしか、することがないくらいに、自分には何もないって思ってる人がいっぱいいるってことでしょ？楽しみを他に見つけられないっていうかさ。う
んまあでもそれこそ自己責任の問題だと思うんだけどね。
うんまあ、
だって楽しみなんかさ、なんぼでもあるんだけどね。別に金を使わなくてもさ。
まあね、まあちょっとお金かかるけど、まあアマプラ課金すれば楽しめるよとかさ。ちょっとお金かかるけど。
でもそれでもさ、アマプラだってさ、月額何十万もかかるわけだ。ねえ、ないじゃん。
まあ、まあ、まあね。でもさ、それすらもう及ばないってことでしょ？そこにも発想がいかないってことでしょ？
で、その割には SNS とかでさ、わちゃわちゃ言うやつらが多いんでさ。
なんだろうね、揚げ足取りっていうかさ、すごいなんか言葉の語尾がさ、何その言い方？みたいなさ、普通に聞けば普通の人が聞けば普通なんだけど、その人が聞く方の体制っていうのは何て言うの？心理状態にもよってさ、受け取り方でなんか聞き方が変わるじゃん。受け取り方。うん。それで自分が聞いて気に入らない言い方するから文句言うみたいなさ。あなた何その言い方みたいなさ。いや、私普通に今喋ってましたけど、みたいな。
特に SNS だと限られた文字数だけでさ、パッと言っちゃったりさ、うん、感情的な言葉パッと出すからさ、うん、もうすぐみんな、うん、沸点が低いしさ、すぐ爆発してしまうんだよね。
いや、超低いよね、今。びっくりする。今の沸点低いよ。
もう今、沸点30度もないんじゃないかと思うんだよね。
いや、もう5度ぐらいじゃない。
常温で沸騰してるというかさ。
うん、いや、ほんと、常に沸騰してんじゃん、ああいう人たちって。
本当にさ、良識ある人間はさ、もうできるだけ SNS から離れておいた方がいいと思うよ。
うん、なんか、見てて、なんか、病むね。
なんか調べ物するときにさ、まあ、当然ね、スマホとか使うけどさ、まあ、Google とか AI とか使ってさ、
うん、
で、それぐらいでもうネットには触らんようにしてさ、もうできるだけあとは、うん、まあ、友達とのやりとりとかね、まあ、それあるとしてもさ、
うん、
できるだけあとはなんか距離取っておいた方が、精神衛生上。
そうね。
で、そこの体制がない人に限って長時間、朝から晩までずっと X とか見てさ、それに影響を受けてなんかもう精神状態おかしくなるとか人格崩壊するとかさ、
うん、
危ない方向に行っちゃって、
うん、
で、熊の件で苦情ばっかり言うような、
うん、
そういったやからになってしまうんじゃなかろうかと、まあ思いますわね。
うん、なんだろうね、いつからそんなになっちゃったんだろうね、人間って。
まあもちろんね、10年前だってそういう人たちはいましたけどさ。
でもここまでじゃなかったじゃん。
コロナの前と後でなんかだいぶ雰囲気変わったような気がするね、世の中の。
そうね。
あのコロナの自粛期間で、そこでね、まあ、ポッドキャスト始める人が増えたとかさ、まあ、いろいろメリットもあったけれどもさ、
うん。
うん、なんかあのあたりで、こう、人との接触はできなくて、本当にネット上だけの感じになって、うん、人間関係ギスギスしたとかいうのが、もちろんそれ以前もね、いろいろあったけどさ、2チャンネルとかもさ、ひどかったしさ、昔もいろいろありましたけれども、うん、より一層ひどくなったような、
うん、
気がしますけどね、
うん、
まあ、ちなみにうちの子供たちはほとんどもう SNS インスタぐらいしか見てないって言ってたね。もう X とか手出してないって言ってた。うん。
それがいいと思うよ。
下の娘はインスタのアカウント持っとるけども、それも鍵付きアカウントでもう直接の友達同士でしかやり取りしてないとか、
うん、
ずっと X とかスレッズ見たりはもうしてないみたいよ。
いやーもう自分の精神衛生上それがいいと思う。
変にね、SNS をずっと見る暇があるんだったら、みんなね、ポッドキャストをね、聞くとか、あるいはポッドキャストを配信するとか、喋るとか、した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
そうね。でもさ、100% のうちもほぼほぼ 90% ぐらいはもうやめた方がいいし、あ、そう、まあ、まあちょっと異様な雰囲気だからさ、やめた方がいいんだけど、でもちょっとのパーセンテージで、うん、だからこそ人の本質が分かって、人の本性が分かって、あ、この人こういう人だったんだっていうのが分かって、離れられるっていうのはあるよね。なんかいろいろ表ではいいこと言ってたけど、実は、あ、こんな人だったんだっていうのが、ハゲて見えるっていう。
有名人とかさ、文化人とか、うん、どこどこ大学の教授とかがさ、
うん、
だいたい出現してね、炎上したりする例が非常に多いけれども、
うん、
まあ、確かに SNS でその人の日頃出してない本性があらわになるっていうケースは多いよね、
うん、
みんなついうっかり飲み屋で友達と喋ってる感覚でポチッとしちゃうんだろうね。
別に悪いこと言ってない、普通と思ってて言ったことがあれそうじゃなかったみたいなさ
特にさっきも言ったけど、その X とかだってたらもう言葉尻捉えられるからね。
そうね。
こうやって今みたいにポッドキャストで喋ってるんだったら言葉のニュアンスとかもあるし、多分そんなに誤解はねないと思うんですよ、うん、聞いてもらってる時はね。ただ文章だけで見ちゃうと、
うん、
なかなかね、その細かいニュアンス、感情的な部分が見えないんで、
わからんよ。
まあどうかわかりませんけどね。まあこう喋ってることも人によってはね、なんじゃこいつらはと思う方も中にはいらっしゃるでしょうし、
まあいるだろうね
お前らの言うことより熊の命の方が大事じゃと思う人もいるでしょうし、う
ん、まあいるだろうね
、うん、まあいてもいいですけど、あの特にうちの方には何も言わないでください。
うん、いや本当に、うん、もう関わんなくていいです、
ね、まあ世の中いろんな人いますからね。
そうだね。
あの用心するにね越したことはないということで、
うん、うん、
まあ何回ともこの我々もさ、こういったポッドキャストで喋るときにはそれなりにね気は使ってるというかさ、ここまでは言っていいけど、これ以上は番組では言えないっていうやっぱ線があるんで。
うん。
まあ、おさこだってこの番組内で大概いろんなこと言ってますけど。
うん。
それでもそれは言える範囲での大概のことなんで。
そうだね。ね、本当にだって言えないことはやっぱ、あって思うもんね。あってちょっと一瞬ひるもん。これはやめとこうみたいな。
まあ本当にやばいと思ったら自分は編集で、あの、切るところもありますけど、それは自分自身もそうだし。
うん。
うん。だからまあここはね、本当に、まあポッドキャストといえどもね、やはり、あの、気をつけるべきところは気をつけないといけないんですけれども。
うん。
いやー、でもなかなかね、世知辛い世の中ではありますけれども。
そうだね。
まあそんな日々ですけれども、まあちょっと重たい話になっちゃったんで、なんか最近うさこの方で面白い話とかなんかないですか？
面白い話ね。いや、なんか今日のなおを聞いてて、なんか思った気がするんだけど忘れちゃったんだよな。なんだっけなと思って。
相変わらず、なおさん眠い眠いって言ってあくびしてたけどね。
うん。あ、そうそう。なおさんがさ、なんか沖縄行きたいって言ってたじゃん。
はいはい。
私は沖縄じゃなくて石垣島行きたいんだよね。
うさこ石垣島ツアー開催みたいな。
沖縄石垣ツアーでもいいけど。
いや、それはぜひ、なおさんに相談してみたら？
なおさんどうですか？ ここで言うって。
もうなんなら、子供二人の面倒はグリーンさんに全部お任せして。
大変そう。
ひーちゃんもおむつが取れたって言うからさ、大
い
丈夫
や、
でしょ。
だってグリーン言ってたじゃん。おばさんがいての我々ですからみたいな感じでさ。
人を頼っちゃダメだよ。
おばさんがいないとどこも行けんみたいな言ってたじゃん。
さすがに俺、石垣島は行ったこともないし、案内はちょっとできないと思いますけどね。いや、まあ興味がなくはないですけれどもね。
いいよね。ちょっとでも行ってみたいよね。
まあなかなかそういうことがないとね、最近旅行にも、そう、本当自分も今年旅行という旅行行ってないな。
まあ山口か親戚の家かぐらいしか行かない。
そうそう。出雲に行ったって、あれはもう親戚の家に行ってるから、旅行とあんまり言えない感じではあるし、逆にしょっちゅう行ってるから、もうあんまり旅行感もないんだけど、あとはね、本当に山口とか、去年は春に夫婦で神戸に行って、まえさんと一日遊んだっていうのがあったし、11月に名古屋のシネマスコーレに行ったっていうのがあって、まあ2回ぐらいはね、新幹線乗って遠出したけど、そう、今年は一回も新幹線すら乗ってないわ。
もう10月になるよ。
もう車で行ける範囲のところぐらいしか行ってないんで、まあ、とはいえ、無職無収入の身の上ですから、あまりね、無駄遣いもできないんですけど、まあ、65になって年金が入るようになれば、少しはね、動きやすいかなと。
あと4年後？
そうね、今61だから。まあもうちょっとね、辛抱して、もう今爪に火を灯すような感じでね。余裕お金がなくなったら、うちに置いてある DVD とか本をもうブックオフにでも売り行って金を作るかなと。
そんなことする？おばさんが。絶対なんか自分食べなくても本を守るぐらいな人かと思ってた。
これでもね、ここ何年かでだいぶ断捨離っていうか処分したんですよ。
本当？
まあ、ぶっちゃけ言うと、残したまま自分が死んだら、結局家族だって捨てるしかないから。
まあね。
で、親の家の片付けとかもここ何年かあったりして、もうそれに合わせて、うちの妻とかもだいぶ物捨てたりして、いらない服とかも処分したりして、自分も合わせてだいぶ処分したけど、まあ、それでもいろいろ映画関係の本とか残ってるんですよ。だからどちらにしても自分が、まあ、まだ動ける元気なうちに、もうどんどん勝負していこうかなと、少しずつでも。そうしないと、結局妻や娘たちは自分が残してる本とかまあ読まないだろうし、自分みたいにそんなに映画に興味もないから、その映画の本とかアニメの本とかさ、置いとったんでさ、こう何年間でだいぶ減らしたけど、まあまだまだあるんで、まあただブックオフとかに売っても、まあお金的にはね、大したお金にならないんだけどね。
ねえ、それだったら、リスナーに言った方がまだ、あれなんじゃん。いりませんか？
いやー、それ募集してまたそれ送る手間考えてよ。
あ、そうかな。そこね。
めんどいよ。
もうそれだったらもう安くても近場のブックオフでいいや、みたいな。どんだけめんどくさがる。
いや、大変なんだよ。でもまあ、売り行けば、まあ多少お金にもなるし、まあわずかでもね。で、逆に、売り物にしとけばさ、誰か読みたい人の手にね、回ることもあるだろうし。
まあね。
だから最近、新刊を買うのはもうできるだけ、電子にしてるけどね、Kindle に。
ああ、そう
漫
ね。
画もね、小説も。そうしとけば邪魔にならないし、あと困んないからと思ってね。
いや、もう物理的に物が増えるのはやっぱちょっと重いしね、本ってね。幅取るしね。
だから自分の iPad の中にはかなり漫画とか入ってますけど、これ全部紙のままやったらえらいことになるなというぐらいありますよ。もう本棚一つどころじゃないぐらいいっぱい電子で買ってますんで。まあ、そんなことなんですけどね。
桃屋のおっさんの
で、
オールデイズ
ね。
ダネッポン。
で、話変わりますけれども、最近桃屋のおっさんがオルネポの中で、 シンガーソングライターの波平あゆこさんという人をまあプッシュというか紹介してまして、
うん。
やいやいラジオの一服さんが、桃屋のおっさんの方にメール送って、
うん。
紹介してくださいみたいな感じで言って、そこで番組内で紹介してもらって、うん、自分もそれ聞いて、YouTube とかにも楽曲上がってるんで、聞いたら、うん、あ、いいなという感じで、で、この人が、10月の11日に、下高井戸でライブやるんですけれども、
うん、
ツイキャスでも、配信があるということで、思わずポチッと買っちゃいまして、チケット
を。へー、ほん
と？オルネポーでも流れてるし、ライブ前ということで、この波平あゆこさん本人があちこちのポッドキャストに、ゲストで出演したりもしてて、自分の番組も持ってるけども。
そうなの？うん。
それで知って、YouTube とかでもこう聞いてみたら、あ、いい感じだなと思ってね。ライブ見てみようと思って。
うん。
俺ね、ポポポからやっぱり知った人たちが、自分も見ますみたいな感じでね、チケット買うみたいな話をね、うん、言ってましたけれども、
うん。
考えたらそう、昔自分が笹山さんっていうね、ミュージシャン知ったのも考えたら、ポッドキャストがきっかけだったし、
うん。
ペガの屋根裏部屋で知ったのが最初だったかな。で、
うん、
あの頃、ほら、なんであの時放送局の中で、
うん、
追いはぎプラスアルファ、
うん、
徳松さんとペガさんと笹山さんの3人でやってる番組が、毎週配信されてまして、
うん、
あれも好きで聞いてて、で、そこから曲聴いたりして、で、最終的にね、神戸の16ビット、もう今なくなっちゃいましたけども、
うんうん、
あそこに行ってライブね、聞くとか、あるいは名古屋のシネマスコーレとかね、なんであの時カフェでも、ライブやったりとかさ。
うん。
で、しまいには自分がスタッフやってた能型映画祭の時にも、笹山さんに来てもらってさ、ライブやるとか、まあそういうことね、いっぱいさせてもらったりして。
うん。
うん、面白かったけども、こういう感じでね、ポッドキャストをきっかけにね、また新しい、ミュージシャンの人ね、音楽、楽曲を知るというのも、これも何かの縁かなと思ってね。オルネポで取り上げてなかったら自分知ることがなかったかもしれないんで。
そうね。私も初めて聞いた。
オルネポの方を聞いてもらってもいいと思いますし、なかなか良い曲が多いと思いましたんで、まあ興味のある方はね、YouTube とかでね、一回聞いてみたらいかがかなと思いますけどね。
うん。
で、自分がその X でチケット予約しましたって言ったら、
うん。
波平あゆこさん本人がコメントくれたりもしたし、ありがたいことですけれども、うん、あと、オルネポの中で、おっさんが、おばさんを相変わらず美人と見たらすぐ動くよね、みたいなことをね、言ってくれてて。うん。うん、それは当然やないかと。
うん、
男はみんなそうだろうがと思いましたけどね。
うん、
自分は自分に正直なだけですから、はい。いや、男はみんなそうっすよ。
まあ、いいけど、別に。
本当に別にどうでもいいちょくら
いですね。本当に別にどうでもいいっていうのと、男ってみんなそうなんだ、ふーん、みたいな。あ、そう、みたいな。
だからって何もないですけどもね。はい。
私もイケメンに弱いから人のこと言えないけど。
まあ、うさこの場合は、またちょっと男性の好みが若干特殊な部分がありますからね。
そうなんだよね。
ね。
そうなんだよ。だからいいのよ。だからいいじゃん。みんなに共感されたらライバル増えて嫌だから。私だけが知っていればいい。
だから、いわゆるこう、世間一般的な人がイメージするイケメンとはちょっと違うもんね。
そう、だから、本当にね、本当もうごめんだけども、キムタクとか無理なんだよね。福山雅治とかさ、ああ、もうごめんなさい、みたいな。ああいう顔がもう顔が無理なんだよなぁと思って。菅田将暉とかさ、佐藤健とかさ、うん、ちょっと、うん。
もう大半の人がイケメンだねと思うような人は、もういいや
ん
みたいな。
いや、うん、なんか、うん。なんかゾワッとくる。ごめん。
ゾワッと。
ゾワッとくる。だ逆に、だから私もさ、もう本当もう、これ若い時からもう大好きなのがもう、ユースケ・サンタマリアだからさ、もう、なんだね。
全然いいんじゃないですか？
いいでしょ？イケメンなんだよ、もう、うん。あとね、あと原田泰造とかさ、ああいう感じが好き。
その二重は似てはいますわな。
なんか似てるでしょ、うん、
うん。似てる似てる。
ああいう感じ、ああいう感じがいいんだよ。うん、
いや、原田泰造もいいじゃないですか。
ねえ。そう。
うん、
いいのよ。
ということで、うさこの好みが分かったと思いますので、まあ、この二人に似てると自覚される方はぜひね、
そうだね。
自信を持っていいのか、まあ、うさこに目つけられないように気をつけた方がいいのか、まあ、よくよくね、まあ、考えていただければ。
そうだね。なんかあの、色白でヒョロヒョロしてて、ちょっと病気っぽいような、うん、なんか、正気のない目っていうかさ、死んだ魚みたいな目っていうかさ、なんだろうね。でも笑ったら可愛いみたいなさ。
ちょっとね、今のここの部分だけ切り取って、なんか X に貼り付けて投稿したらすぐ炎上しそうな気はしますよね。
でそこがいいのよ。そこがいいのよ。もうその、あの冷たい目で見られたい。ちょっと睨まれたい。きっと。はい、うん、
まあ、そういうことなんで。
はい。
色白で痩せてて、メガネかけてるんだっけ、
うん、メガネかけててもいいけど、まあ、メガなんか、正気のない目。
まあ、自分の直接の知り合いの中には、まあ、正気がないような感じの人はさすがにいないか。
なんかちょっと冷たそうな、神経質っぽさ、なんか、なんていうの。
そういう方はね、あの、我こそだと思う方は、あれでしたら、うさこに写真送ってみてください。どうでしょうか、みたいな。
そうだね。
私はうさこさんの好みに合うんじゃないかと思いますけど、この写真でいかがでしょうかみたいな感じでね。
まあ、あの、くれぐれもあの、気に入られたら大変なことになるっていうのを覚悟で送っていただければ。
そうそうそう。ちょっとやばいっていうか、相当やばいんで。
はい、相当、うん、相当あれなんで、うん。
はい。あくまで自己責任ということで。
うん、そうだね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
今年もやってまいります。9月30日のポッドキャストデイに合わせて、ポッドキャストでつながる特別な2日間、ポッドキャスト配信リレー2025。昨年大好評だったポッドキャスト配信リレーが今年も開催決定。今年のテーマは、アンバランス、未来、聞くの3つ。開催日は9月27日土曜日、28日日曜日の2日間。配信枠はサクッと聞ける15分枠。ながら聞きのお供に30分枠。一番組ずつ、そのどちらかで配信されます。リレーの参加者、配信の順番など、詳しくは、協会の公式サイト、または X アカウントをご覧ください。あなたに何かを語りたい。語らずにはいられない。そんな、ポッドキャスターたちのリレーをぜひ、お楽しみに。
というわけで、今週もハッシュタグをいくつかいただきましたんで、紹介したいと思います。
はい。
まずは黒柳りんごさんからですね、
うん、
前回の感想で宝くじ当たったらうさこさんは隠せない、大場さんは雲隠れ、きたきたカフェ存続のためにも宝くじはお二人とも当てないでください、きたきたカフェ急に配信終わったら私鬼電しますし、大場邸には毎日ピンポンしに行きますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、前回ね、宝くじ当たったらっていう話して、まあ、うさこは絶対隠せずにバレるし、
うんうん、
も
う
自分はお金10億持って消えるというね、話しましたけれども。まあ、でも、うん、どうでしょうかね、
うん。
こういうことを言ってる間は当たらんやろ
う
ね。
でもごめん、リンゴさん当てるわ。私。ごめんけど当てるわ。
もう断言しちゃいましたね。
うん、もう終わりが近いと思って。
この番組終わったら、多分、十中八九みんな、あ、宝くじ当てやがったんだと。
いくら当てやがったんだ、あの野郎、みたいな。
そうそう。1万ぐらいじゃやめるはずないけど、絶対なんか、何千万は最低当てたよな、みたいな。
そうだね。
感じに思われますわね。うん、
もう何百万ではやめないよね。何千万以上で、
うん。そうだね。1億いったら、もういいよね。
そうだね。
まあ、本当そういうこと言ってる間は当たらんと思いますんで。
いや、あなた買ってないからでしょ。私買ってるからもう当てるから。ごめんね。
こういう自分みたいな本当宝くじ興味がない人がある日さ、なんか思いついでにね、フラッと買ったらさ、たまたま当たりましたっていうパターンがあるからね。うん、
そう。あの、何の気なしに1枚だけちょっと買ってみようかなっていうのが当たるんでしょ。
そういう話はなんとなく聞くけどね。まあ本当かどうか知らんけれども。
うん、
よくさ、なんかニュースとか見たら、宝くじね、一等当たる傾向がさ、血液型がなんとかで、うん、星座がなんとかでとかあるじゃん。
はい、あるある。
あれ、ほんまかいなと思ってさ。
いや、あれさ、私結構当てはまってんのにさ、あれ、私当てはまってんのに、あれみたいな。
まあ、人間だから気持ち的にはね、わかるけどね。まあ、そこでまたね、うん、あ、もしかしたら、当たる可能性自分強いじゃん、みたいなね。
うん。
いう感じで期待して買いに行くというのはあるんでしょうけどね。
うん。
で、リンゴさんはうちに毎日ピンポンしに来ますと。
うん。
考えたらやばいんだよな。リンゴさんにもうち知られたからね。
いや、知られてるけど、リンゴさんそんな暇ないでしょ。多分忙しすぎて。
相変わらず忙しいみたいだし、なんか合間を縫ってね、ご自宅の方にも帰ってるみたいだし。
うん。
大変っすよね。くれぐれもね、体には気をつけて。
ね。
まだ若いと思ってね、無茶してるんじゃないかと思いますけれども。
うん。
ね、もうお酒も本当にほどほどに。
うん、そうね。ね、
いつまでも20代、30代のつもりじゃね、体が壊れますんでね。うん、まあ、つっても飲むでしょうな。
うん、だろうね。
黒柳りんご、なると姫、桃屋のおっさん。このあたりが酒を飲まなくなるということはありえないと思いますんで。
うん。そうね。
まあ、ほどほどに。次なんですが、グリーンさんからなんですけれども、
うん、
自分が今日のなおのポストを引用リポストしてですね、
うん、
前々回だったかな、グリーンさんが何回も番組内で自分の名前を出してくれてて、
うん、
で、それに対して自分がね、なぜかわからないけど自分の名前が連呼されてました、そんなにグリーンさんに好かれても困るのですがというふうに書いたら、それに対するリプライとしてグリーンさんから、うん、まあハッシュタグつけて、うん、確かに大場さんの名前だいぶ多めに発してますね、大場さんツンデレだな、人種様とかめっちゃ褒めてくれてるくせに、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ人種様のことは言ったけど、あまり褒めてるという意識はないんですけどね。
うん。うん。
そんなつもりで人種様の名前は出してないよね。
うん。すごいね。この、なんだろうね。このポジティブっていうか、前向きっていうか、すごい自分を褒めてくれてるっていう、なんか、転換なんていうの、うん。いいように転換して、いい方に捉えるっていう。
やっぱり自分で鏡見て、俺は人様に似てるんだって、やっぱり本人思ってるんかな。どうすか。
いやー、もう、どうすかって、こっちに振らんでもな。
あ、じゃこれやっぱり、ナオさんに聞くべきことであるんで。
そうだね、そうだよ。
ナオさんからの目で見てね、旦那のグリーンさんは人様に似てるかどうか。
うん。
あ、これぜひね、今日のナオの中でね、回答というか、コメントしていただければと思いますよ。
はい、ぜひ。
まあ似てるとは言わないような気がしますけれどもね。いや、だって、なかなか自分の旦那とか彼氏がさ、人種様に似てますよっていうのは、うん、なかなか言えないと思いますよ。
なかなかいない。なかなか言わんよ。人種様だぜ。
これを本気でそう思って言えたとすると、やっぱりすごいことだと思うし、
うん、
相当やっぱり相方のことが大好きなんだなと思うよね。
うん。
じゃないと言えませんよ。
言えないよ。
そらぶっちゃけさ、うちの妻だって自分のことを人種様に似てるとかさ、絶対思わないだろうし、うん、冗談でも口に出して言わないしさ、もし言われたら自分もちょっと逆にドン引きするしさ、こいつなんか悪いことでもしたんかと、ついね、邪推してしまうような気がしますけどね。
うんうん、
グリーンさんが本当に似てるかどうか。興味がある方はね、まあ、グリーンさん、写真出てますんで、まあ、それとね、うん、人種様、こう見比べていただいて、
うん。
はぁとか、ほぉとか、ほほぉとかね、まあ、思っていただければ、うん、いいんじゃないかと。
ね、うん。いや、わからんよ。中には、あ、似てるって、似てますね、グリーンさんっていう人いるかもしれないじゃん。中には。
いるかもしれないし、いや、もしかしたら、うん、いや、もう人種様よりグリーンさんの方が私の、ね、タイプだわ、とかね。
いや、うん、いるかもしれん。
いるかもしれない。
うん。
それはいるかもしれない。世の中、これだけたくさんの女性がいるわけですから。
ねえ。
まあ、 後で、グリーンさんとナオさんの間に何が起こるか知りませんけれども。
いや、まあ何も起こらんでしょう。周りがなんだかんだ言ったかって、あの二人も結構ね、だいぶメロメロですから、うん、お互いに。入る隙ないわ。
だからさ、毎回あの今日のナオね、本当に真夜中にさ、もうナオさん眠くてね、うん、あくびしながらでも収録してるっていうのはさ。うん、
ねえ。
普通だったらしないよ。
いや、普通しないよ。起こされてももう眠いからって寝るよ、普通。
ね。子供も世話もあるし、自分もね、お仕事あるのにさ。
うん。
目をこすりあくびしながら、人の上にね、苦手な豆乳まで飲まされるというさ。
ねえ、でなんかよくわかんないさ、余ったるい焼きそばとか食わされてさ。
はぁ、あ。何あの番組。
何してんの夜中にとこともね。何いちご味の焼きそば食べてんのと。
それを毎回聞いてる俺たちは一体何みたいなね。
本当だよね。
俺たち一体何を聞いてるんだろうみたいな。なんでよその夫婦がさ、深夜にイチャイチャしてるのを聞いてるんだって。
本当にね。いや、もうさ、だからさ、もう、やめて、本当、もうそのさ、本人たちはいやいやって言ってるかもしらんけど、だいぶイチャイチャしてるからね。
ねえ。本当に、改めて考えると、すごい番組ですね、今日のナオというのは。
いや、すごいね。
ひたすら夫婦のイチャイチャした会話をずっとね、リスナーは聞かせられるというね。苦行ですよ、これは。
いや、さ、私さ、ちょっと話ずれるけどさ、私
はい、
なんだっけ、バイオレット・エヴァーガーデンとかさ、あんなのさ、結構精神的にこう、だいぶ重いじゃん、あの番組。
ですね。
アニメだなんだけどさ。
うんうん。
だからもうさ、精神的にちょっと余裕持たないと見れないじゃん。
確かに。
なんかメンタルやられてる時にさ、あんなの見たらもうだいぶ闇落ちするっていうかさ。
う
ん
うん、そう、無理無理、見れない。
あれと一緒だよ。あんなさ、イチャイチャっぷり聞かされてさ、あんな精神状態余裕なかったら聞けないよ、あの番組。本当に。
余裕ない時に今日の名を聞いたら闇落ちしますか？
闇落ちするっていうかもうね、本当に腹立つ。本当に腹立つ。なんだこいつらと思って。人がこんななんか辛い思いしてるのに、何このイチャイチャっぷり。何やってんだこいつらと思って、一時期聞かなくなる時もある。
しまいにナオさんたちにこう電話してさ、それこそ最初に言ったクマのあれの電話みたいにさ、お前ら一体何やってるんだよ、みたいな。抗議の電話をかけると。
いや、抗議の電話したら余計自分が惨めになるからしないけ
ど。世の中にはこういう幸せなご夫婦もいるということをね、
うん、
認め、実感してね、
うん、
いいじゃないですか、やっぱり。こういったね、仲がいい夫婦の話を聞けるというのは。
まあ平和だね。
ねえ、
うん。
これやっぱりさ、いくらね、それぞれポッドキャストやってるとはいえさ、夫婦仲が良くなかったら絶対できない番組じゃん。
う
ん、
いや、そうだよ。
当たり前やけどね。ね、うん、まあその夫婦仲悪いのにごまかしてまでさ、夫婦でポッドキャストやる人はまあいないと思うんで。
うん。
まあその意味ではね、グリーン、ナオ、ご夫婦が、うん、まあいつまでもね、まあ幸せで、うん、あるように番組もね、継続していただければよろしいんじゃないかと。
う
ん、
はい。
我々リスナーはね、毎回ね、何を聞かされているんだというね、
うん。
なんていうのも修行僧のような気持ちで、うん、もう正座して聞くと。
そうだね。
どんな番組やね。
うん、
というわけで、今週いただいたハッシュタグは以上でございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、まあ、だいたいいい時間喋っておりますけれども、
うん。
今週こんなところでしょうか。
はい、いいです。
はい。それでは、今週もここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。